渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心が安らぐようなメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日なんですけども、投票日ですよね。この話ね、もうちょっと前からしといたらよかったって思うんですけど、まあ何かっていうと、投票ね、行きましょうっていう話です。このね、放送の投稿はいつも午後5時17時にね、アップしてるんですけども、なので早めに聞いた方はまだね、投票してない方間に合うので、今日の27日の、8時ですね、夜の8時まで原則ね、各地の投票所でね、投票やってると思いますので、まだやってないなという方はぜひ、投票用紙を持って投票のね、場所に駆けつけていただいて、一票入れていただければなと思います。まあ僕は政治家でもないので、僕に一票入れてくださいっていうわけではないんですけど、それぞれのね、選挙区、あるいは比例代表とかもありますけど、候補者にね、投票するということですよね。僕は期日前投票っていうのをね、やりました。初めてかな？今までね、投票日に、普通に投票するっていうやり方しかしてなかったような気がするんですけど、期日前投票っていうね、制度もね、初めて使ってみました。あれもめっちゃ簡単ですよね。普通に投票用紙持って、期日前投票できる場所に行って、まあ投票するだけ。だから普通のね、いつも通りの投票の、やり方というか、別になんか時間もね、並んでなければ時間も別にかかることないし、普段通り紙渡されて、名前書いて投票するっていうね、感じですぐ終わったんで、期日前投票っていうのもすごい、なんか気軽にね、使えんなーっていうのをちょっと今回自分が実際やってみて思ったんですけど、なんかこう投票日何日っていうからね、その何日行かなきゃとかね、どうのこうのとかね、思うかもしれないですけど、期日前投票をやってるんで、いつでもね、ある意味いつでも期間中いけるわって思うと、じゃあなんかこう出かけるついでにやっとこうかなって。本来のね、制度的にはその投票日に、旅行があったりとか、病気があったりとか、天候が不安やからっていうので、当日行けないから、期日前投票ってことなんですけど、別にね、当日行けるかもしれんけど、要するに自分が投票できたらいいわけなんで、期日前投票っていうのもうまいこと使って、しっかり投票する。で、今日は投票日なんですけども、まだね、8時まで間に合うので、まだの方はぜひ、このね、放送を聞きながら投票所にね、駆けつけていただければと思うんですけど、投票もね、やっぱ、投票するってことが大事だと個人的には思うんですよ。なかなかその政治に普段から関心があって、自分の選挙区の誰々さん応援してますとかね、政党はどこどこを押してますとかね。押すっていう言い方あんまり政党では言わないかもしれないですけど、押し活ですみたいな。何々党を押してますみたいなのを普段から意識して生活してたりとか、する人って多くはないのかもしれない。普段から経済政策がどうやとか、子育て対策がどうやとか、ね、環境問題がどうやとか、ね、円高や円安やとか、外交問題がどうやとか、安全保障がどうやとか、そういうことを、考えて、こう自分の意見、自分の考えっていうのが、しっかりあるっていう人の方が珍しいんじゃないかなっていう気がするんですけどね。ニュース見たりとかね、あるとは思うんですけど、いざじゃあ投票って言われた時に、じゃあ誰々さんってね、どこどこと、ね、に投票するぞって、こう自信を持って、ある意味、その一票を投じられる人って、そんなに多くないんじゃないかなって思うし、僕も言うてそうですよ。で、ただ、だからといって投票しないんじゃなくて、やっぱり投票する、そのちゃんと一票の権利を行使するっていうのが大事かなって思ってて、特にこの放送を聞いていただいてる方って、20代、30代の方って結構多いと思うんですけど、そういう若い世代のね、声、 投票しないってことはもういないことになっちゃうんで、政治家さんたちからするとね、どうせ若い人は投票もせえへんってことで、ね、自分の、やっぱり、応援してくれる人のために、お金を出してくれる人のために、政策ってやっちゃう。まあ人間なんでね、そういう心理はどうしても働くんかなってちょっと想像するんですけど、そうじゃなくて、ちゃんと若い人も投票はするぞと。ね、いつでもこの一票、ね、動かせんねんぞというのを示すことでね、ちゃんと若い人のために、若い有権者のために、じゃあどういうね、日本を作っていくかっていう、動機にもね、なるんちゃうかなと思って。だから、投票しないんじゃなくて、するっていうのはすごく、ね、若い人いるんだぞと。いつでもこの権利使えるんだぞと。いうのをね、リアルにこう、政治家のね、人たちに分かってもらうっていうためにも大事かなって思うんで。だからもう別に適当でもいいと思うんですよ。極論言うと。どれにしようかなでね、選んでもいいと思うし、フィーリングっていうのも立派な決め方ですからね。こうなんとなく顔を見てとか、なんとなく喋ってるのをチラッと動画で見て、あーこの人良さそうとか、あーこの人あかんなとか。発言してる中身がどうこうじゃなくて、あーなんか自分やったらこの人に一票入れたいなって思ったそのフィーリングで決めるとかも立派な決め方なんで、大事ですよ。うん。そういう、なんか難しいことを別に考えなくてもいいんで、自分で、まあ何かしらで、まあ選ばないといけないんでね。うん。ヒーリングっていうのも一つの決め方やと思うし。まあ、とにかく、一票入れるということですね。そんなことをね、思いました。ちょっとね、またなんか気温が下がったというか、ね、日中、もう半袖で過ごせるんちゃうかっていうような日が今週も何日かあったと思うんですけど、なんかまた週末冷え込んできたなっていうのを感じながら、なんかね、なんか足元とかね、ちょっと肌寒いなとかで、ちょっと分厚いね、スウェットにしてみたりとか、なんか膝掛けとか用意してみたりしてね、ちょっとまた風邪はひかないようにね、しっかり、この気温の変化とか、こう、寒くないようにっていうのは敏感になってるんですけど、みんなもね、暖かくして過ごしてください。じゃあ、今日もね、レターご紹介したいと思います。ご相談にね、なってます。はい。特にこう、パートナー関係ですかね。夫さんとの関係、彼氏さんとの関係っていうね、ご相談になってます。ぜひね、最後までお付き合いください。ラジオネーム、こじこじさん。こんにちは。いつも拝聴しておりますが、初めてのレターです。ありがとうございます。夫、30代前半の飲食物について相談させてください。夫は甘い炭酸飲料が好きで、ファンタや CC レモン、コーラなどの体に悪そうなジュースばかり飲みたがります。銀行勤めで飲み会も多いですが、家ではお酒を飲みません。会社でのタバコはどうしてもやめられないみたいですが、家では全く吸いません。なので、仕事終わりや休日は口が寂しくなるのかジュースを欲しがります。ジュースだけでなく、お菓子も食べます。チョコ、グミ、ポテチ、スルメ、アイスが好きです。太った自分を見てダイエットすると言いつつ、夜の白米を減らすだけでジュースなどはやめません。このくだり何回もしています。ご飯もたくさん食べるのに、間食ばかりしていて体にも悪く、さらに太るよと思いながら見ていてイライラしてしまいます。義理のお父さん、義父を見て、ジュースをよく飲む環境で育ってきたからどうしようもないのかなと思っていますが、この私の感情をどのように収めればよろしいでしょうか。ちっぽけなレターで申し訳ないのですが、よければご回答をお願いします。はい、こじこじさん、レターありがとうございます。ちっぽけなレターではないですよ。ね、こじこじさん、こう、困ってらっしゃるわけですから、見ててイライラして、どうね、この感情を収めればよろしいのでしょうか、ということでレターいただいたんですけど、ね、そんなこう、ご自身のね、イライラする気持ちとか、どうしたらいいんだろうって、ね、いう気持ちをちっぽけってね、こう、ご自身でね、そうやってちっぽけって判断するのは、僕にとってもちょっと悲しいなって思うのでね、 ちっぽけじゃないからこうしてレターね、していただいたと思うので、そこはね、大切にね、向き合っていければいいなって思ってます。はい。で、夫さんの件なんですけども、甘い炭酸飲料が好きで、ファンタやシーシーレモン、コーラ。まあ、体に悪そうって言ったらちょっと、コカ・コーラ社に申し訳ないんですけども。まあ、その、甘いですよね。なんか、ファンタとかCC レモンってコカ・コーラやったっけ？コーラとかね。こう、そのまま飲むと、なんかまあ甘いは甘いんですけど、意外とあれの中にその砂糖としてはこんだけ入ってるよ、みたいなね。なんか話ありますよね。僕もどっかで聞いたことあるんですけど。実は角砂糖何個分入ってます、みたいな。相当、だからジュースやから飲めちゃうけど、結構あれ糖分取ってるよね、って。で、お菓子もね、チョコ、グミ、砂糖の、まあ、塊と言ったらちょっとチョコレートメーカーに怒られそうですけど、まあ甘いですよね。まあカカオ 90% なんで大丈夫ですみたいなね、言うのもあるかもしれないですけど。で、ポテチとかもね、やっぱり脂質とか炭水化物とかね、容器入ってますし。まあ、スルメとかってどうなんやろスルメ。まあ、なんやろ、タバコ吸われてる方で口が寂しいのかっていう話で、こう、しがしがね、こう、味がずっと残ってっていうので、スルメとかも好きなのかな。アイスも甘いですよね。で、まあね、その、夫さんね、どれぐらいね、摂取されてるのかとか、体重とかね、どれぐらいなのかっていうのはわからないんですけども、まあね、これだけそのジュース、例えば毎日飲んでてとか、お菓子もよく食べてて、で、まあご飯もね、たくさん食べてっていうことであれば、まあちょっと糖尿病はもう、まっしぐらっていうふうに、ちょっと見えますよね。今ね、30、まあそういうね、健康診断ね、多分されてるとは思うんで、銀行勤めってことは、定期的なね、健康診断はもう義務でね、多分、受けてこいって言ってやらされてると思うんですけど、それでね、ちょっとどういう診断ね、受けてはるかですけども、まあおそらくちょっと予備軍みたいな感じにはもうなってるんちゃうかなとは思うんですけどね。だからちょっとね、まあ、心配というか、このまま続けてたらって思いますよね。30代前半ってことなんで、まだもしかしたら年齢的にね、こう間に合ってるのかもしれないですけど、この生活を今後も続けていったらって思うと、まあこの砂糖っていうのはこう依存性もあるんでね、こう砂糖の摂取がやめられない。もし、その夫さんが辞めたくても辞められないっていう状態になってたとしたら、ちょっと依存的な関係になってるっていうこともあるかもしれないですね。その罪悪感を感じながら、でもジュースとかお菓子が辞められないんだっていう風になるとね。ちょっと、なんかこう、なかなか本人の意思だけではっていうか、その、じゃあ辞めたらいいやんっていうね、問題ではなくなってるっていうこともあるのかもしれないですよね。まあその点はね、ちょっと本人に聞いてみないとね、どの程度ほんまにやめたいと思ってんのか、いやそれとも、まあ、甘いもん飲ましてくれやと。まあ健康に良くないのは分かってるけど、もう俺はね、このコーラが大好きやから、もうこれなしで生きていくっていうのは嫌やねんと。チョコやグミも食べさせてくれ、好きなようにって思ってたとしたら、まあ、別に本人の意思に沿った行動してるだけなんですけど、もしほんまやめたい、もうこんな生活は嫌だと、やめたいと思ってんのにやめられない、またやっちゃったって感じやとしたら、ちょっとサポートしてあげるのも一つかもしれないですよね。その点でちょっと夫さんがどう考えてるかっていうのは、よくよく聞いてみないと本人がどう思ってるかですよね。わからないかなっていうのは思うんですが、はい、こじこじさん。ここからはね、こじこじさんの、この私の感情をどのように収めればよろしいでしょうかというご相談にお答えして、一緒にね、考えていきたいと思います。はい。で、 まずちょっとお聞きしたいのが、こじこじさんは一体何に対してこうイライラされてるのかなっていうのをちょっと詳しくね聞いてみたいですね。いや何にって、そう、夫がその甘いもんいっぱい食べることやんかって思うかもしんないですけど、実はよくよく見てみるとこういろんなね要素があるんですよ。例えば夫は甘い炭酸飲料が好きでコーラとか体に悪そうなジュースばかり飲みたがりますってあって、で会社でのタバコはどうしてもやめられないみたいですが家では吸いません。で間食ばかりしていて体にも悪くってことで、なんかね健康を害してるっていう認識が結構あるのかなって思ってて、つまり夫のその体に悪そうなジュース飲んだり体に悪そうなお菓子ばっかり食べたり体に悪そうなタバコ吸ってたり体に悪そうな食生活をしているっていうので、健康不健康な生活をしているっていうのがイライラしてるのかなとか、あるいは、太ってる、まあ、どの程度かっていうのは書かれてないんですけど、おそらく太った自分を見てダイエットすると言いつつやめませんって書かれてるんで、まあ以前よりは太ってきたなっていうふうに夫さんのことを見られてると思うんですけど、その太ってきた夫に対して何太っとんじゃともっと痩せろやと、ダイエットせえやと、太ってることに対してイライラされてんのかなとか、あるいはダイエットするって言いながら全然行動が伴ってない、言ったんやったらやれよというそのやってないこと、太ってんのも別にいいし体に悪い生活してんのも人の勝手やけども、ダイエットするとか言いながらダラダラしてんのが、ジュースやめずに好き勝手不節制してんのが見てて腹立ってくる、イライラしてくるっていう感じなのか、まあ、あるいは、例えばお金とかね、タバコもお金かかる、ジュースもお菓子もお金かかる、ね、こう日常の家計いろいろ切り詰めながら工夫しながら私が管理してるのに、なんかそういう嗜好品ばっかり、なんか自分だけ楽しんでみたいな、なんかそういうお金かかるとか、自分だけそんななんか好き勝手食べて飲んで、私かってそらジュース買って飲みたいけど我慢してるのにとかね、なんかそういう気持ちがあったり、なんかねイライラって言っても何にどうイライラしてんのってこう突き詰めてみると、実はなんかいろんなポイントがあるんじゃないかっていうのが分かってもらえたんちゃうかなって思うんですが、実際どうですか？不健康なんがなんか腹立ちますか？太ってんのが嫌ですか？あるいは痩せると言いながら痩せてないのがやれやみたいな感じでイライラしますか？それとも全部ですかね？ちょっとね、その自分のイライラするときってどんなときなんやろうっていうのを、今後の生活の中でイライラするタイミング多分まあ日々の中であると思うので、ちょっと観察してみると何か面白い発見があるかもしれないですね。あ、私ってこういう時にイライラしてんねや、イライラするときってこんな風に思うんや、あ、そうだからね、イライラするときにどんなことを思い浮かぶかっていうのもね、ちょっと意識してみると面白いかもしれないです面白いという言い方もあれかもしれないですけど、あ、私こんなこと思ってたんやみたいな。あ、そうだからレターにも書かれてるんですけど、ご飯もたくさん食べるのに間食ばかりしていて体にも悪く、さらに太るよと思いながら見ていてイライラしてしまいますってあるんですけど、そのイライラしてるじゃないですか。イライラしてる時に、体にも悪いで、また太んで、さらに太るよって思ったわけじゃないですか。それってつまりどういうことっていうね。夫が体に悪い生活してたらどうなん？夫がさらに太ったらどうなん？とかね。なんかイライラするほどこじこじさんは何を思ったの？何を恐れてるのっていうんかな？何を守りたいのっていうんかな？こうイラッとするときって って大事なものが脅かされてる時にイラッとしてそれを守ろうとしてるっていう見方もあったりするんですけどね。まあそう思うと、じゃあこじこじさんはイライラするぐらいどうなのっていうことをちょっとご自身の生活の中で夫さんとの関係の中で見てみると、こじこじさんがじゃあ何を感じてたのか、この私の感情っていうものが一体何だったのかっていうのがちょっと全貌がもしかしたら見えてくるかもしれないですよね。で、見えてきたら、そこつかめたら、ちょっとまたこの今回の件の捉え方も変わるかもしれない。うん。ぜひね、次またイラッとした時に、わ、このイラなんやろっていうので、ちょっと客観的に観察してみるっていうのがどうかなっていうご提案です。いかがでしょうか。まあね、こう甘いもんばっか食べてね、うん、きっと心配するよなって思いますし、イライラするぐらい、思うことそらあるでしょうね。うん。はい、こじこじさんですね。レターありがとうございました。では続いてです。ラジオネーム3匹のクマさん。この方ね、レターの文章がすごく、長めになってるんですけども、まあ、せっかくいただいたのでね、全部ちょっと読み上げたいと思ってます。最近ね、放送の説明欄にレターの文面は一応載せるようにしてるので、まあ、スマホの画面見れる方は、とか、ちょっと、何の話やったっけってなられた方は、文章もね、合わせて見てもらえると、わかりやすいかなと思います。まあね、こう全部載せようというのも、こう、せっかくね、いろいろ書いていただいたことって、ご本人にとってはすごく大事なことをね、全部書いていただいていると思うので、あんまりこう、なんか抜粋っていうのも難しいなって思いますし、誰かが書いてくれた、近況っていうか、自分の状況とか、こんなことを思った、感じたっていうのは、みんなにとっても、一言じゃないんですよね。そう。決して他人の、話かもしれんけど、全然自分に関係ないわじゃなくて、やっぱどっか通じるんですよね。うん。なので、みんなの、この、糧にね、何か吸収できるものがあるんじゃないかなと思うので、この送っていただいたレターをね、尊重させてもらって、全部ね、読ませてもらおうと思います。はい。というわけで、3匹のクマさんのレターです。こんにちは。こんにちは。高学歴との結婚生活はこんな感じという動画からハマり、ずっと渡辺夫婦が大好きです。動画は全部見ていますし、ラジオにも助けられています。大変なこともたくさんあると想像しますが、活動を続けてくださって本当にありがとうございます。これからも味方です。今まで密かに視聴していただけだったのですが、ずっと悩んでいることを相談させていただきたくて思い切って投稿しました。いやー、ありがたいですね。ほんとね。活動を続けてくださって本当にありがとうございますって。嬉しいですね。ありがとうございます。私は今27歳で同棲している同い年の彼と付き合い、もうすぐ3年になります。彼の不器用だけどまっすぐなところがとても大好きで、彼が私のことを好きなのもちゃんと伝わってきます。それぞれ思いやりを持ち寄り、円満に暮らせていると思っています。正式なプロポーズはこれからですが、かっこ笑い。来年に入籍しようと話しています。そんな大好きな彼と暮らせて幸せなのですが、彼の初恋の人についてどうしてもずっと意識してしまいます。彼の初恋の人ね。本当はその人のことを今でも心の底で思い続けているのではないか。その人と彼の方がぴったりだから、彼のことを思うなら私は身を引いた方がいいのではないか。その人みたいになれば、彼はもっと私のことを好きになってくれるのではないか。5年後や20年後にたまたま再会したとき、その人への気持ちが再燃してしまうのではないかなどなど、考えが止まりません。彼が私のことを大切にしてくれているのもちゃんと実感し、感謝しているのに、付き合ってから3年が経っても、この考えがどうしても収まらないのはなぜなんでしょう。正直とても苦しいです。うん。まあ、レターまた続くんですけど、27歳で同い年の彼がいて、3年のお付き合いで、結婚 もうだから婚約状態ですよね。婚約されている。で、彼の初恋の人をずっと意識してしまいますということなんですよね。はい。で、背景詳細と書かれてて、まあ、こう、大まかな箇条書きとしていろんなトピックがね、書かれてます。まずね、彼は初恋の人を15年ほど思い続けていました。その人とはずっと趣味が合う友達だったようですが、その人に軽く言われたのを真に受けて同じ高校に進学したり、義理か本命かわからないけれどバレンタインチョコをもらって、当時付き合っていた彼女、まあ別の彼女ですよね、初恋の人とは違う人に半殺しにされたりするなど、半殺し。いろいろと甘酸っぱい思い出があるようです。真相はわからないけれど、両思いだった時期もあったはずとのこと。それは彼曰くですよね。15年で、その人に軽く言われた間に受けて同じ高校に進学したいよから、高校生ってだいたい15歳ぐらいですよね。だもう幼稚園、小学校レベルから知り合ってたというか、そのレベルの初恋なんかな。ね、ですよね、多分ね。ちょっと、いつからいつまでの15年かわかんないですけど、もう中学の時にはね、恋してたわけですから。で、私と彼は大学時代のバイト先で出会いましたが、付き合ったのは社会人になってからのため、その間5年ほどの友達時代がありました。その時に初恋の人のことを楽しそうに話していた彼の顔が印象的でよく覚えています。また私の雰囲気が初恋の人に似てるともよく言われていました。私と付き合う前、彼は3年付き合った元カノと別れた後、やっぱり誰も超えられないと、とうとう初恋の人に告白しました。お、とうとうね。しかし、今は一人でいたい。私たちが付き合うことにはならないと思う。私なんかに囚われないでと言われて振られ、インスタなどの SNS のフォローも外されてしまったようです。でも、彼は当時ずっと思い続けてしまうだろうから、その人が結婚しない限りは10年後くらいにまた告白したいと思っていたようです。その後私と彼がたまたま再会し、実はお互い友達時代に密かにいいなと思っていた気持ちが再燃して付き合うことになりました。さっぱりしているように聞こえますが、お互いかなり情熱的で、その情熱的な経験が私たちの関係の土台にもなっているように思います。おう、ってことは、なんかまあ私と彼は付き合うことになったけど、そのまあ恋というのも、まあ、情熱的、まあこうお互いをね、好き同士で思い合ってっていう、まあそんな実感も、あるってことですよね。三匹の熊さんの中にはね。うん。私と彼はしっかり思い合ったんだと。こう、再燃って言ってますからね。燃え上がるような情熱的なこう思いを受け取り合ったような実感がおそらくあるんじゃないかなってね、レターを読んで思いました。私と付き合いながらも心の底では初恋の人を思っているのではないかと心配してしまうのは、過去に彼が本当にそうしてきたからだと思います。初恋の人に思いを寄せながらも2人と付き合い、そのうち1人とは3年も付き合っていた。その二人と別れた後にやっと初めて告白した。だからまあ私と付き合いながらも思ってるんじゃないかってことですよね。だからたとえ今の私への気持ちが本物だとしても、5年後や20年後にたまたま彼と初恋の人が再会した時、その人への気持ちが再燃してしまうのではと不安になってしまうのです。また私と彼が付き合ってみると、お互いに最初のイメージとは全然違うことが判明しました。かっこ笑い。それでもお互いに好きなのが変わらないからここまでやってこれましたが、友達時代に彼に言われていた初恋の人に似ているという言葉が回り回って私に刺さり始めました。その人と私が実際全然違うことを彼が気づいてしまったことに、なぜか罪悪感があるからです。罪悪感。初恋の人と私が違うっていうことがね。彼と初恋の人は趣味も合うし、話を聞いた限り性格もぴったりそうです。私はこうしてもやもやめんどくさいですが、初恋の人はサバサバしているようなので、その人、かっこ彼のタイプ、まあ、初恋の人っぽい感じですよね。 に近づけるよう本当の私をなるべく隠すようにしてしまいます。彼の好きな初恋の人のイメージに寄せていこうとされてるわけですよね、三匹のクマさんは。彼は私が嫌がることはしません。だから上記の情報は主に付き合いたてに私が根掘り葉掘り聞いてしまったものです。それ以降彼から過去の恋愛話は聞いたことがないし、私が一度だけ本当に初恋の人を追いかけなくてもいいのかと聞いてしまった時は、LINE の友達からその人を非表示にし、リストから消していました。彼が私のことを心から大切に思っている、くれていることも知っています。彼はもしかしたら初恋の人についてちゃんと吹っ切れているのかもしれません。私がそれを信じきれず想像が膨らんでいるのかもしれません。私は昔から想像力が豊かだと思います。それがいい方向に導いてくれたこともありますが、こうしてずっともやもや不安に思ってしまうこともいっぱいあります。彼を心から信じて安心できるようになるにはどうしたらいいでしょうか。長くなってしまい申し訳ありません。これからも配信楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、以上がね、3匹のクマさんからいただいたレターです。文字数にして2400文字ぐらいあったんですけど、もう大学のね、こうちっちゃいこうレポートみたいなそれぐらいの2000文字以上みたいなしてあったなとか思うんですけど、それぐらいの分量ね送っていただきました。でこれね一通のレターで送られてて、え、レターってそんな送れたっけと思ったんですけど、どうもねなんかアプリからやとエラー出るんですけど、こうブラウザからやと500文字ですって言われながら普通になんか入力したら送信できちゃうっぽいですねっていう、そういうなんか仕様上の不具合というか、まあバグというか、っていうのも3匹のクマさんのレターで発覚したんですけどもあ、そうなんやみたいな、ブラウザからやったら500文字関係なく送れんねやみたいな発見があったんですけども、そう、一通のレターでねこれだけの分量があったので、どうやらなんかそういうことみたいですね。はい、いやありがとうございます。いろいろね、こう、今までの状況とか、今考えていることとかね、どういう不安があるのかね、教えていただいてありがとうございます。で、レターの最後にね、彼を心から信じて安心できるようになるにはどうしたらいいでしょうかってあるんですけども、安心したいわけですよね。彼が初恋の人のところにまた行ってしまうんじゃないか。ってことは私から離れてしまうんじゃないか。ね、別れてしまうんじゃないか、私のことをもう振り向いてくれないんじゃないか、そんな日が来るんじゃないかっていう不安を抱えていらっしゃるわけですよね。そういう不安がずっとある中で、やっぱり安心した生活って、まあ難しい、現にね、今難しい状況になってると思うんですよ。そういうのは関係なく安心できる、彼のことを信じてね、過ごしたいっていうことですよね。でどうしたらいいでしょうかってことなんですけど、それは、何やろ。彼を信じるというよりは、こう、ご自身でも書かれている通り、想像力が豊か。その想像力が確かにいい方向に導いてくれたこともあるかもしれないけど、こうして不安がどんどん膨らんでしまう要因にもなってるわけですよね。だからまず、この想像の世界から、出ましょうか。今は三匹のクマさんが作り上げた想像の世界、想像のワールド、お話、おとぎ話と言ってもいいかもしれないですけど、その世界の中にどっぷり使ってるわけですよね。三匹のクマさんが作り上げた物語ですよ。彼が私と結婚してるけど、いつか初恋の人のところに行ってしまうんじゃないか。いつか私を置いてどっかに行ってしまうんじゃないかっていうお話ですよね。そのお話が三匹のクマさんをハッピーにさせてくれるお話やったら、どうぞその妄想に浸ってニヤニヤしてしながら日々生活を送ったら楽しいかなって思うんですけど、不安を広げてくれるお話ですよね。じゃあね、一旦その想像の世界からやっぱり出ましょう。初恋、 彼を信じられるようになるっていうのは、3匹のクマさんが自分のことを信じられるようになるってことやと思うし、それって要するに自分の世界から初恋の人、彼の初恋の人をあなたの意識からもう出てってもらうってことなのかなって、ちょっとレター読ませてもらって思いました。決して彼と初恋の人がどうじゃないんですよ。初恋の人に囚われているのは彼ではなくて3匹のクマさん、自分自身ですからね。ぜひね、現実を見てほしいんですけど、現実世界は彼は初恋の人ではなくて3匹のクマさんを選んだわけですよ。お付き合いする相手として。そして結婚相手としても、まあ、正式なプロポーズはまだなんかもしれないですけど、ちゃんと結婚しようって、入籍しようっていう話になってて、婚約してるわけですよね。婚約状態じゃないですか。彼はあなたを選んでるわけですよ。これからの人生のパートナーとして。そして、付き合ってから初恋の人がどうこうなんて自分から言ったことないんですよね。お友達期間の時は、いや、俺実はこんな初恋の人がいてっていう話はしたと思うんですけど、それは友達関係あったからですよね。お付き合いしてからは、初恋の人がうんぬんかんぬんっていうのは彼自身が話したことはなくて、3匹のクマさんが聞いてきたから、話すことはあったし、3匹のクマさんが、本当に初恋の人いいのって言われた時に、ちゃんと行動でも示したじゃないですか。もう LINE の友達から非表示にして、リストから消して、もう別に連絡取ることもないよって。その初恋の人は過去の話であって、今自分が大切なのは3匹のクマさんなんやっていうのを行動でも示してくれてるのかなって思うんですよね。だから今の現実世界の彼は3匹のクマさんのことを見てるわけですよね。うん。3匹のクマさんのことを選んでるわけじゃないですか。初恋の人ではなくてね。うん、そこを、まあ受け止めてあげてほしいなっていうのは思うんですよね。だからその3匹のクマさんが初恋の人になろうとするのは、それはね、ちょっと違うんじゃないかなって思いますよ。彼はだってあなたを選んでるわけで、初恋の人になろうとしてもなれないですから。いくら近づいたとしても、初恋の人を超えることはないんで、だって本人なんでね。うん。その人以上にはなれないですよ。そういう意味では。僕は木村拓哉ね、キムタク好きなんですけど、僕がいくらキムタクになろうとして、こう、なんか、キムタクの髪型とか歩き方とか癖とか喋り方とか、性格真似してみたり、ファッション真似したりしてみても、キムタクもどきにしかならないですよ。逆にかっこ悪いというか、ね。なんか、モノマネの人みたいな感じにしか、ちょっとなんか痛いなみたいな感じにしかならないですよ。僕がキムタクをいくら、こう近づこうとしても。まあ、気持ちは近づきたいですけど、気持ちっていうか気分っていうか。でも、その僕は僕の良さをちゃんと磨くというか、ね。僕とキムタクは違うんだってちゃんと分かって、で、僕には僕の良さがあるよってそこを磨いてあげる方が、やっぱ自分が輝くと思うんですよね。で、そんな自分をいいと思ってくれる人がきっといるわけで、誰かに、なろうとするというか、誰かに愛されるためにその人が好きそうな人になろうとするっていうのは、なんやろ。やっぱ自分ではない、な、自分ではないというか、まあそうやな。その人にはなれないよってことかな。で、彼は実際に初恋の人ではなくて3匹のクマさんを選んでるわけなんで、初恋の人なんかにならなくていいですよ、全然。あなたはだって、ね、彼はだってあなたを選んだわけなんでね。ご自身のレターの言葉拝借しますけど、私はこうしてもやもやめんどくさいって書かれてますけど、そんなね、もやもやめんどくさいあなたを彼は選んでるわけなんで。サバサバしてるあなたじゃないですよ。もやもやめんどくさいあなたのことがいいと思ったから、お付き合いしたし、婚約もしてるわけですよ。ね。だから、 ご自身の想像の世界もいいんですけど、不安がどんどん広がってっていうことであれば、ちょっとね、その想像の世界とはいい距離でお付き合いした方がいいかもしれないですね。初恋の人のことをご自身の意識から出てってもらう。逆に、こう、初恋の人のこととか気にするときってどんなときなのかな？四六時中思ってますか？それともなんかこう、一緒にいるときにふとこんな言動のときに思い出すとか、こういうときに、あ、不安になるとか。そのときどんなことが頭に浮かびますかね？ちょっとね、前のレターの方にもお伝えしましたけど、その、観察してみるっていうね。おそらく四六時中思ってるわけではないのかなっていう気がするんですよ。彼と楽しめてる時間もきっとあるのかなと。でも不安に思っちゃう時がある。それってどんな時なんやろ？どんなこと思うんやろ？どんな気分になるんやろってね。で、それってほんまって言うと、ほんまじゃないんですよ。そういう気分になっていろんな想像を膨らんでる時って、あの想像ワールドにね、行っちゃってる時なんで。そんな時はぜひ、あ、これは妄想の世界だと。ね、あ、現実の彼は、あ、ここにいるってね。こう、想像と現実を区別して、ちょっと客観的にご自身のことを捉えてみるっていう練習をね、してみるのもいいかもしれないですね。でね、これはちょっと余談なんですけど、この前、カウンセリングで、とある方とお話しさせてもらってた時に、その方が、面白い表現をね、されてて、ご自身のことを。こう、その方、詳しくはね、言えないんですけど、ちょっとこう、不安とか、いろいろ考えて、わーってね、こう、不安がどんどん膨らんで、ああ、あれも心配、これも心配、あんなこともあるし、こんなこともあるし、そのためにこれしなきゃとか、結構、わーって、こう、想像で不安がどんどん膨らんでしまうっていうような話があったんですけど、その時に、私趣味不幸なんで、みたいな話をされてて、へえ、面白いですね、その表現っていう。そういうな一幕があったんですけど、そう、もうなんか趣味なんです、みたいな話をしてて、そう、不幸、人間ってほっといても不幸なこといっぱい感じる生き物なんですけど、それを考えちゃうのも、なんかもう趣味の領域というか、こう不安なことをね、いろいろ考えてる時間って逆に安心やったりするんですよ。これもなんか変な話なんですけど、でも不安でうわーって考えちゃう癖のある人はね、もしかしたらわかるかもしれん。不安やな、うわーこれあれやな、これやなって考えてるときって、それでね、得してたりするんですよね。例えば安心を感じる。で、不安なこといっぱい考えてたら時間もすぐ過ぎるじゃないですか。だから、孤独を感じなかったりとか、なんかこう暇を感じなかったりとか、何かこうもう趣味の領域で不安なこといっぱい考えちゃうってね、もう癖みたいな。まあその方はね、ご自身のことそうおっしゃってて、へえ、面白い表現ですねって。趣味不安ですって、なんかそれ逆に言うと客観的というか、ちょっと冷静じゃないですか。不安でうわーってなっちゃう。っていうだけじゃなくて、なっちゃう自分もいて、それってもう趣味なんですよね、みたいな。またやっちゃってるわって感じなんですよ、みたいな話もあって。いや、なんかそうね、そう自分を見れてる、観察できてる時点でちょっと冷静じゃないですか。だから、もう逆に言うともう趣味やっちゃったらいいんじゃないですか、みたいな。あ、もう趣味、これは趣味やと思って、ちょっと一通り。だってね、別に映画見たりとか、読書したりとか、日常の中で趣味いっぱいあるじゃないですか、散歩したりとか。で、私はちょっと趣味不幸ですって言って、ちょっと不幸なこと30分ぐらい、うわーって考えて、よし趣味終わりみたいな。よし現実戻ってきたぞって感じで、こう、不安な気持ち出たら、とことん味わって、また戻ってくるっていうね。その不安な気持ちに支配されてないっていうのも大事やと思うんで、勝手に飲み込まれてるとしんどいですけど、よし趣味開始、よし趣味終わり、現実戻ってきたぞみたいな。そういう風にコントロールできるのもなんかいいなーって思ったんで、おー、じゃあ趣味やと思ってもうバンバン不安不幸大会やってみるのもいいんちゃいますかみたいな話にもなったんですけど、ちょっと余談なんですけど、なんか この前そんな話もあったなとか思ってちょっと話させてもらいました。はい。まあどうですかね、3匹のクマさん。うん。まあぜひそのね、不幸な世界っていうのと現実の彼っていうところをちょっと区別してみて、そういう自分っていうのをちょっと冷静に見てみるっていうことを意識されてみたらどうかなっていうのはね、ちょっと思いました。来年ね、入籍ということで、彼のことを信じて、自分も信じて、ね、二人の幸せ、自分の幸せっていうのをしっかり味わって、ね、良きね、パートナーになっていくということを祈っております。はい、初レターですね、初コメント、初アクションだったと思うんですけども。はい、3匹のクマさん、ありがとうございました。というわけで、今回の放送以上で最後までお聞きいただきありがとうございました。はい、このチャンネルへのレターですね、引き続き募集しています。放送の説明欄から送っていただけますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。